私は車を運転するんですけれども、車を運転していますとですね、信号で止まる回数がなぜかとても多いなと、そう感じる時があるんですね。車を運転する方ならば誰もが経験することであろうかと思います。もちろんこれは歩行の場合でも同じでありまして、歩いていてもですね、歩行者信号によって、赤となってですね、何度もこう立ち止まざるを得ない場合があります。そんな時、特に急いでいる時などはですね、この場合によってはイライラしてしまうことがあるかもしれません。決していけないことであると分かっていましても、実際そのような状況の中にあって、人は思わずこの苛立ってしまうことがあります。今日はよく信号に引っかかったなと、そんなことを思いながらテレビを見ていますと、信号無視によるこの大事故のニュースが流れていたりします。そしてハッと今日の信号のことが思い起こされて、信号が赤で車が何度も止まったのは安全運転で走るようにという警鐘であったのかもしれないと、そんなふうに後になって思い返すことさえあります。私たちの人生、さまざまな出来事や経験を経ていく中で、時としてその場では理解できないことも少なくないでありましょう。あの出来事は何だったのか、なぜあの人はあんなことを言ったのだろう、そんなことを不思議に思いながら、後になってふと、そうだったのかと受け止められる場合があります。キリストの教会に連なる信仰の歩みもまさに同じであります。信仰生活とは、あらゆる物事をですね、後から受け止めていく、信仰の出来事を後から受け止めていく、あるいは受け止め直していく歩みであると言えます。その意味におきまして、私たちが今捧げているこの礼拝もまさにその典型であります。この2000年間、主イエス・キリストによる救いの恵みを新たに受け止めていく時であり続けてきたと言えるでありましょう。2000年前、主イエスの弟子たちの歩みもまた、主イエスの出来事を後になって受け止めていく毎日であっただろうと思います。その日その時に、主イエスの宣教の働き、すなわち主イエスが語られたこと、なされたことを瞬時に理解することなど誰もできなかったでしょう。主イエスの宣教のクライマックスは言うまでもなく、十字架と復活の出来事でありました。そしてこの十字架と復活は、双方に受け止めるために絶対不可欠でありました。十字架と復活、それぞれが受け止め合うと言いますか、受け止めるのにそれぞれが不可欠でありました。主の十字架は、死に対する勝利としての復活ゆえに受け止められます。受け止められる罪の許しの恵みであります。主の十字架は、死に対する勝利としての復活ゆえに受け止められる罪の許しの恵みであります。そして同時に、主の復活は、罪の贖いとしての十字架ゆえに受け止められる新しい命の希望であります。この十字架と復活を経てから後に、主イエスの弟子たちが、ああそういうことだったのかと、その深い意味を受け止めることができたであろう偉大な出来事がありました。それは、いわゆる主イエスの変貌とされる出来事でありました。十字架と復活の出来事を経てから、あの時のは、なんと、あの出来事はそういうことだったのかと受け止めることができた出来事でありますね。本日与えられましたマルコによる福音書9章2節はこう記し始めています。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。主イエスはいつもそばに置かれていた弟子の中核とされた3人、 ペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて山に登られたというね。でまず6日の後とありますけれども、6日の後とは何から6日経ったというのでありましょうか。本日の箇所の直前ですね、77ページをどうぞご覧ください。6日前にはですね、あのペトロの信仰告白があり、そしてその直後には主イエスよりいわゆる受難予告がなされていました。さらに主イエスはこの受難予告に対するペトロの反応が神の御心から離れていたことを指摘しながら、十字架の主に従うことの意味を弟子たちに語られていたんですね。先週の礼拝説教におきまして共に聞いたところであります。この時から6日が経過していたと本日の2節は記しているんですね。6日というのは言うなれば1週間における終日、平日の日数でもあります。つまりペトロが信仰を告白し、主イエスが弟子たちを諭された時から中6日、1週が経過していたと理解することができるでありましょう。6日の後、主イエスは3人の弟子たちを連れて高い山に登られました。で、高い山に登るということは、旧約の指導者モーセがそうであったように、高いところにおられる神と出会うことを意味していました。神と出会うためにイスラエルの人たちは山に登ったということですね。つまり主イエスと3人の弟子たちは神と出会い、神と向き合うために高い山に登っていったと受け止めることができる。私たちも今終日の6日を経てこの礼拝の場へ導かれていると言えます。これから起こる出来事を弟子たちと一緒に、私たち自身も経験するような思いで、御言葉に聞いていきたいと思うんですね。さてこの時一体何が起こったというのでありましょうか。2節後半から3節を見てみましょう。まず2節後半にはイエスの姿が彼らの目の前で変わったというんですね。姿が変わったと、どのように変わったのか。続く3節は、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったと伝えています。この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったと。シューイエスの変貌ぶりがここに見事に描かれていると言えますが、その本質は真っ白であったということです。真っ白であった。しかもどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったとまで記していますね。以前に見たテレビ番組で、ある伝統工芸を受け継いできた一人のベテランの職人がですね、このように語っていたのを思い起こすんですね。こんなふうに言っていました。職人とは職の人と書く。それは人間が行っているということだと。だから職人の腕前は決して神業ではない。どんなに立派でも神業ではない。神の技ではなく人間の技だと。最高の作品を仕上げようと腕によりをかけるが、それは人間の行うことに他ならないんです。そんなふうに言っていたんですね。どんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったと記していますね。弟子たちが目の当たりにした変貌した主イエスの真っ白な輝き、純白の光は、まさに人間世界が作り得ない神の輝きであり、神の栄光そのものであったといいます。とはいえ、ペトロをはじめ3人にはこの光景の意味をこの時点では受け止めることなどできませんでした。 6節を見れば分かりますように、彼らはこの出来事を意味するところが分からなかったのです。弟子たちは非常に恐れていたと記されていますね。その恐れとはまさにあの真っ白な輝きにありました。3人が恐れたのはこの出来事がもはや人間レベルではなく、まさしく神業、神の働きであることをここにはっきりと目撃したからでありました。彼らが恐れた結果、ペトロが5節で口にしたのは何とも意味不明な、ともすれば滑稽かつ愚かな内容でありました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。仮小屋と訳された言葉は幕屋や天幕とも訳されますけれども、言うなれば簡易な住まいのことであります。この驚くべき出来事の意味などわからない自分が、自分では受け止めきれないようなこの輝かしい光景を忘れないために小屋を作って、ずっとその中にこの宝のような光景をしまっておきたいと思います。そのようなペトロの思いが伝わってくるようでもありますね。自分ではとても受け止めきれない、そんな宝のような光景をこの小屋にしまっておきたいと思います。先週も見ましたように、神のことを思わず人間のことを思ってしまう人間ペトロの思いであります。ペトロの愚かさは人間の愚かさであり、ペトロの思いは人間の思いであります。私たち自身の思いであります。ペトロが仮小屋を建てようと思ったごとくに、人間の思いはまさに自分の思いを打ち立てていくことにあると言えるかもしれません。人間の思い、人のなすところは立てることであると言えます。立てることです。志を立てる、計画を立てる、証を立てる、誓いを立てる、常に何かを立てていく人間の思いがあります。しかし神の思い、神の御心は人に言葉を与えることです。神のことを思うとき、人間は立てることをやめ、まず神の御声に聞こうとします。信仰は聞くことから始まると聖書は教えています。先ほども申しましたように、ペトロたちはこの時真っ白な輝きの光景が何であるのかが分かりませんでした。この出来事を受け止めることができませんでした。それが神の働き、神業であったからです。ですから神の御業、神の御心を受け止めることができるように、7節で神の御声はこう宣言するんです。神の御声を彼らは聞くんです。これに聞け、これに聞けと。これとは神の愛する御子イエス・キリストに他なりませんでした。あの素晴らしい光景、真っ白な輝きの意味を受け止めるために、私たちもまた弟子たちと共に主の御言葉に聞いていきたいと思うのであります。まず注目すべきは、変貌を遂げられた主イエスが二人の人物、モーセとエリアと語り合っていたということです。この二人は旧約聖書を代表する人たちでありました。モーセはイスラエルに与えられました律法の代表であり、一方のエリアはまさに預言者の代表としてここに登場したといえます。ではこの二人は何を語り合っていたのでしょうか。語り合っていたと記されていますが、その内容はここには記されていません。 ルカによる福音書の並行箇所である9章31節というところによれば、この二人はですね、後ほど読みいただきたいと思いますけれども、ルカ福音書9章31節です。この二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたというんですね。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後とは、まさしく主の受難と十字架の死のことであります。つまりこの二人を通して旧約聖書が主イエスの受難と十字架について語っている、予言しているのを三人の弟子たちははっきりと目撃していたのであります。にもかかわらず弟子たちにはその意味が分かりませんでした。分からなかったんです。ゆえに主イエスは今見たこの光景について誰にも話してはならない、旧説で弟子たちに命じておられるんです。弟子たちはこの出来事について主ご自身に聞いていかなければなりませんでした。その結果、彼らに示された答えがあの十字架と復活の出来事であったのです。その後に十字架と復活の出来事を経て、彼らは あの時の出来事はそういう意味だったのかと受け止めることができるようになったと、先ほど申し上げた通りであります。下山する中で主イエスの言葉を心に留めながらも、弟子たちはさらに主イエスに問い続けるんです。11節から13節での問答はいささか意味が理解しづらい面がありますが、何といっても鍵となるのがエリアの存在であります。エリアの存在です。エリアは主イエスよりも900年近くも前に活躍した預言者でありまして、終末の時に再来する偉大な預言者でもあり、その後に来る審判者、救済者の道備えをする人物として期待された人でありました。11節から13節を分かりやすくこう理解できるように思うんですね。つまりですね、11節から13節はこのように受け止めることができます。週末の前にエリアが来て、メシアが来られるまでにすべてを整えるならば、エリアの後に来られるメシアが苦難を受けるとはどういうことか。しかし実はこれは不思議なことではない。なぜならばエリアは洗礼者ヨハネとしてすでに来ていたのだ。にもかかわらず人々は彼を勝手に扱ってその命を奪ってしまったではないか。だからヨハネは受難のメシアの確かな道備え、先駆者であったのだ。まあエリアを洗礼者ヨハネに、洗礼者ヨハネをエリアに例えているわけですね。事実、洗礼者ヨハネの最後は領主ヘロデに捕らえられて殺害されるというものでありました。主イエスの言葉をこのように理解する中で決定的なことがあります。それはヨハネがすでに来た限りにおいては、救い主メシアもまたすでに今ここに到来しているということです。弟子たちを諭す主イエスの言葉はこの事実を暗示していたのです。洗礼者ヨハネがすでに来たという限りにおいては、救い主メシアもまたすでに今ここに到来しているのだ。ペトロがあなたはメシアですとそう告白した、そのメシアはすでにここに到来している。神の救いは古の指導者モーセとエリアにあるのではなく、 ただイエスお一人によって実現されたのです。神の救いはモーセとエリアではなく、ただイエスお一人によって実現されたのであります。人間の罪のために重い十字架を背負われたのはモーセでもエリアでもなく主イエスでありました。私たちの救いのために新しい命の希望として死より復活されたのはモーセでもエリアでもなく他ならぬ主イエスお一人でありました。この希望があの光景、真っ白な輝きだったのであります。ただイエスだけが彼らと一緒におられた、八節はそう記しています。ただイエスだけが彼らと一緒におられた。私たちの救いは主イエスお一人です。主イエスのみであります。この方のみが真の神を示されたとヨハネ福音書はその冒頭の一章の18節で記しています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。主イエスこそが私たちの救いなのです。主イエスこそが私たちの救いです。逆を言えば、私たちにとって主イエス以外に救いはないということです。主イエス以外にも救いはあると信じるならば、それはもはやキリスト信仰ではありません。私たちの歩みにおいて確かな希望はただ主イエスのみであるのです。ある本の中にですね、こんな内容のエピソードがありました。それはあるクリスチャンの父親とその息子の話です。父親は近い歯医者でありまして、町の人々から人格者として尊敬されていました。一方の息子はといえば学校嫌いで毎日のように遊びほうけていました。歯科医の専門学校へ進んだものの長続きせずに中退し、下宿先からも追い出されてしまったというんですね。そんなある日、この息子が実家に帰ってきました。喜んだ父親は晩酌を酌み交わしながら息子の手を握りしめてこう言ったというんですね。たとえお前がこの上どんなに成り下がっても、誰一人相手にしてくれないほどに落ちぶれても、お前は私の子だ、私はお前の父親だ、私たちはどこまでも一緒だと。それから十数年が経ちまして、この息子は関西の実業家として活躍していました。そして両親の金婚式の日に、彼は親しい知人にあの日のことを振り返ってこう語ったというんですね。あの時父が、お前なんか感動だ、どこへでも行ってしまえと言ってくれたならどんなに楽だったことか。それをどこまでも一緒だなんていうものだから立ち直るのにどれほどつらい思いをしたことか。息子は涙ながらにそう言ったというんですね。どこまでも一緒だと、どこまでも一緒だと父親から言われたことは、この人にとってはつらい思いどころか、実際にはどれほど大きな慰めと希望であったことか思うのです。お前なんか感動だ、どこかへ行ってしまえと言われたらどういう人生だったか、この人にとって。どこまでも一緒だという父親に愛され信頼されて、この人は社会人として大きく成長していったのだろうと思います。そして忘れてはならないことがあります。それは父親の元を離れていた十数年の間にも、この人から離れずいつも一緒におられた方がいたということであります。主イエスが共におられたのです。よく引用させていただきますが、クリスチャンの詩人八木重吉はですね、結核で亡くなる2年前に親戚に宛てた手紙の中でキリストとの出会いについてこのように記しているんですね。少し長いんですけれども読んでみます。私はいろいろ経てきた後、死と生の問題に怯えました。 また善と悪の問題に迷いました。苦しい年月が経ちました。その間いろいろな人の言葉を聞き、いろいろな人の行いを見ましたが、一つとして私を完全に満足させませんでした。しかるについに一つの道にたどり着きました。一人の人に出会いました。私はまずその人の言葉と行いに完全なる義を感じました。人間業ではない完全なる善を感じました。その人の他人に対する態度、行い、言葉に非の打ちどころがありません。この人の人格は全く普通人を超えています。その自らを虚しゅうして他人のために働く態度、全くの虚心坦懐、それは完全なる善としか考えられません。それこそ自分の長い間探していたものだと信じました。この人の言うことを聞けば、この人間の世に生くる根本的な考えがわかると思いました。そしてほんのわずかずつその人の言ったことをやってみると、何のことはない、ぎっしり込めていた霧が少しずつ晴れるように、私の生活は少しずつ明るく、しっかりと血色が良くなってきました。私にとっては今まで読んだ何百何千の書物よりも、このイエスという人の一言が重いのです。八木重吉と同じように、私たちの人生は悩みや苦しみに満ちています。常に人生バラ色などという人はいないでありましょう。大いに悩み苦しんで生きざるを得ない私たちの人生です。しかしそこに主イエスがおられるのです。私たちの人生を私たちと共に主イエスが歩んでくださるんです。周りに大勢の人がいるようで孤独であると感じてしまう時があります。周りを見渡しても誰もいないと感じてしまう時がある。人生を生きる不安や心配は後を絶ちません。しかしいつどんな時にも主イエスだけは確かにおられることを私たちは信じて歩んでいきたいのです。ただイエスだけが一緒におられた、ただイエスだけがという八節の言葉の後に、私たちは何を思うでありましょうか。ただイエスだけが、ただイエスだけが共におられた、ただイエスだけが共に泣いてくださった、ただイエスだけが共に喜んでくださった、ただイエスだけが共に祈っておられた。私たちの信仰はただイエスだけがであります。ただイエスだけが、いつどこにいても、どんな状況の中にあっても、ただ主イエスだけが私たちと共におられる確かな希望であり慰めなのです。それは日々与えられる主の御言葉に聞いていく歩みです。聖書の御言葉に聞いていく歩みです。特に主のご次男を覚えるこのレントの時、ただ主イエスだけが、この信仰を与えられて主の示される道を共に歩んでいく日々であることを覚えつつ、共に前進していきたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。輝かしい主の栄光を目の当たりにした弟子たちの傍らに、ただ主イエスだけが共におられたことを思い起こします。悩みや苦しみが募り、周りを見渡しても誰もいないような孤独の中にあるとき、ただ主イエスだけがそこにおられる、あなたの愛と慰めがそこにあることを信じる信仰を与えてください。十字架の道を歩まれた主イエスだけが私たちの慰めと希望であり、この主の与えてくださる御言葉に聞き従っていく歩みでありますよう、どうかこのレントの歩みを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。